こんにちは、スヌープのミキコです。スヌープミキコのしゃべりまくりして、うまいこと言われへんかったな。スヌープミキコのしゃべりまくりして第757回、いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのミキコと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、 CD の販売をしたり、音源の配信をしたり、ライブ活動もしておりません。ドーンとしておりません。そんなスヌープのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は11月13日の金曜日時間にして夜6時40分、25、26、27秒といったところでございます。とっぷりと日は暮れておりますが、さほど寒くなく、昨日やったっけな、サブサブ言うててんけど、今こんなあるか、お部屋が 21.3 度、湿度 57% となっております。今日はすっかり青空で晴れまして、お日さんも当たってるところはあったかく過ごさせていただいておりましたけれども、私先ほどインフルエンザの予防接種を打ってまいりまして、前回打ったのはいつですかっていう問診票に書いてあって、これがいつやったかな、もう私は打たへんと決めて、って思っててんけど忘れてん。だからもう全然2010年とか適当に10年前ぐらいにしてんけど、確か耳鼻咽喉科に勤めていたっていうか、受付と診察助手みたいなのをしていた、あのね、もう名前を言いたいけれどもクソ医者の元で働いてたんですけど、その時になんか予約の電話応対とかをしてて、診察診療後にな、お片付けしてる時に電話が鳴ったんで、電話を受けてる時に背後から二の腕にプスって刺されたのを覚えてるんです。何やその暗殺みたいな、インフルエンザの予防接種を打たれて、あれは多分ドケチクソ野郎やから、そのクソ医者がな、多分その従業員には打たせなあかんっていうなんかルールみたいなのがあったんやろ。だからしゃあないから、みんなにバスバスバスバス打ってたんやと思うね。女の子4人おってんけど、いやほんまにね、クソやわクソやわちゃわ。ほんで久しぶりに採血とかでは、あのよく注射バリは刺されんねんけど、チューって入れられる方の注射を久しぶりにしたんで、なんか痛い、注射針刺されるのは痛くないねんけど、こうギューって何かっていうか、ワクチンやけどを入れられる時のあの圧が、うわーなんか圧がすごい痛いっていう感じがしてしまい、注射自体は全然怖くないし痛くないので、でも昨日一昨日とずっとママと電話してて、今年はさすがに何があるか分からへんし、インフルエンザの予防接種は受けようと思うねんってママも言ってたから、帯状疱疹がまだまだちょっとピリピリ痛いみたいやねんけどな、これ体が良くなって治ったなってなったら打ちたいなって言ってんねんけど、なあ早めにとか、ちょうどこれぐらいに打っといたらええんちゃうのって思ってて、11月ぐらいにとは思っててんけど、まあそんなこんなでインフルエンザワクチンを体内に入れて今日はお届けしたいと思います。最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。スヌーパーミッコのしゃべりまくりす第757回、始まり。東京がもう393人とか、今日も350何人やったかな、新規感染者が3日続けて300人オーバーで、 北海道も200人を超えたり、兵庫県神戸市、神戸市じゃない兵庫県でも過去最高を毎日のように叩き出し、60人70人80人と新規感染者が増えてきていて、第3波って言ってもしょうがないって言ってるけれども、もう2波でも3波でも4波でもええわななるって言ったやろってみんな思ってると思う。 GoTo やってんで冬場になって、風邪とかインフルエンザとかっていう病気もあって、そこから重篤化される方も増えてくるでしょうし、併発したりね。で換気、まあ今もまだまだ寒いとはいえ、雪が北海道とかでは降ってるみたいけど、そこまでではないから、まだ最高気温が20度を超えたり、最低気温が10度を下回らんかったりっていうこともあるから、電車の窓とかも5センチから10センチ開けてくださいって言って、この辺まで開けてくださいっていう推奨のなんかね、ラインが窓のところに電車の人が貼ってくれてて、電車の人、電車会社が貼ってくれてて、そこまで開けてたり、乗ってる人によっちゃもうバーンって開けて、電車の中で風がボーって吹いている状態になってる車両があったり、みんなやっぱり換気しようしようとはしてるけれども、これからもっと寒くなったらそうもいけへんや。マスクで温まるし、なんやアルコールでこうちゃんとどっかお店入るとき出るときって消毒したりとかもしてて、だからインフルエンザとか風邪とかいつもよりはまた少ないのかもしれないけれども、これだけの感染者で出どころが分からへんっていうのが多いっていうことで、まあそら風邪と一緒やからな、どこで誰にうつされたかなんか分からへんやんか。だからうつさんようにうつらんようにって言って、この1年みんな頑張ってきてるわけやけれども、それでもこれだけの人数が叩き出されてしまっていて、まあでもしゃあないわな、あっちこっち行けっちゅうから行って、 GoTo Eat っていうから食べに行って、そこでうつしてもうたりうつってもうたりしながらお買い物したりして帰ってみたいなことやろ。まあでもそのインフルエンザだって A が来ました B が来ました言うてるのも、流行ってるうちにどんどん型が変わったりして、打ってるワクチンとちゃうのにかかったいうこともあるやろから、コロナだって変異するやろしね、どんどん成長して、そのウイルスだって生き延びていくためには、ね、賢くなっていくやんか。もう追いかけっこ、ただそのワクチンがファイザーが 90% 以上の成果が出るかなんかいうのができてて、年内に日本に来ることはないって断言してたけど、まあ来年の明るい兆しと言いましょうか、まあ、高齢者の方からになるやろうけれども、1億何千万本かなんか取り寄せるお約束をしてんやろ、なら1人1本打てるやないか。じゅんぐりじゅんぐりやるけど、なんぼするかもしらんけれども、だからそれでなんとか GoTo ができるのかなという、まあそれもどうなるか分からへんけどね、拒絶反応を起こしてしまってなんか亡くなってしまう人が出てきてしまったりということもあるやんか。ワクチンを体に入れてしまうんやからね、今日私ももう久しぶりにやっぱりワクチンを体に入れるっていうのはあまり好まないのね、ので、でもしょうがないけれどもね。ということで昨日一昨日とママと電話していたっていうのも、ママのガラケーが帰ってきたそうです、修理されて。ただデータから何から空っぽで、で私がここをこういうボタンを押したらこうなんやでとか、私の番号とか、ママがよくかけるであろう電話番号とか、緊急の時にかけたいであろう電話番号っていうのを私が入力してあげてたのよ、電話帳とか。でやり方とかも全部一番簡単な状態にまで持って行ってから、はいどうぞって言って、で目の前でやり方がそうそうできたできたとか言ってやってて、メールやり取り電話をかけるっていうのはしててんけど、まっさらになって帰ってきて、なんかわからんけどエッフェル塔出てんねん、こんなんいらんねんって言って、背景画像とかにエッフェル塔出てたらしいね。で私はもうパッて時間がかかるように真っ黒にして、真っ白な時計を画面にしてるっていうのを見て、ママが、あーみきちゃんそれママの荷物それにしてって言って同じのにしてんけど、どうやらボタンを触るのが怖くって、ね、なんやかんや頑張って触ろう、もうえいと思って触ったら、オフっていうのを押してみてん、怖いけどって言って、 背景のところをオフってしてみてって、なんか全部消えてしまいそうで怖いって、もう全部消えるも何もデータ何も入ってないからもういてまえって押してみたらもう真っ黒になって、よかったって、あとは時計の時間の大きさと色をなんとかしてみようと思ってね、言ったらできました、文字が白くなりましたよってメールが来て、やったよかった、よくできました、よくできましたって言ってメールとかしててんけど、もう心を鬼にして、これだけの感染者数をどんどん叩き出しているので、今年は年末年始は帰らへんことにしようと思いますってはっきりと言うたのよ。私が帰ったことによって、もうその実家のご近所さんにもし何か感染者が出たってなったら、あそこの娘あれちゃ東京やったか横浜やったからから帰ってきたん、あれ持って帰ってきたんちゃうとかなって、私が横浜戻ってきてからもママが万が一ね2人ともにかからんずに年末年始過ごせましたってなった後に、もしそんなことになっても私は嫌やし、ママが肩身狭い思いせなあかんかったりするやんか、ご近所付き合いというものも多少なりともあるからねっていうのもあって、いろいろ考えたけど、今年はぐっとこらえて年末年始は帰らないことにすると。だからママももうしゃーないわ、これだけどんどんどんどん神戸もすごいねって、毎日毎日毎日毎日増えてるし、もう出かけたいのをこらえてもう鬱になるんちゃうかっていうぐらい、もうほんまに免疫力も下がって帯状疱疹にもなってもって、もうコロナ嫌やわ嫌やわと思ってるとこやねんけども、なんとかなれと思ったけど、まあ今年はしゃあないかと、この右肩上がりの感じもあって、来月パタッと新規感染者が一桁になりましたって言ったって、万が一言ったって冬はさすがに心配やから、この年末年始をお互い乗り越えて、寒い冬を乗り越えて、春3月にみきちゃんの誕生日をお祝いしてもらいに帰るっていうのを目標に、楽しみをちょっと3ヶ月伸ばしてっていう風に思ってんねんって言ったら、あーそれがええわそうしようって、もう12月と 1,2,3 なんかもうあっという間で、もう早い、もうあっという間に過ぎるわって、ママもじゃあ3月をお楽しみにって言って、2人ともでそうやねって、春にねって言って楽しみにしてようねって、でまた私が帰るってなったら、おせちの準備もな、生まれ育った灘区の市場に美味しいところがあるから、そこまで買いに行ったりするのよ、ボーダラをでほんな今度お魚は明石に買いに行きましょうとか、みきちゃんが好きなものをあっちこっちに行って買い揃えてきてくれて、でも時間かけて時間かけておせち料理をこさえてくれるのよ。でも大好物なんやけど、まあママの作るご飯は全部好きやねんけど、そのためにあっち行ってこっち行ってって言って、コロナ心配しながらな、あそこのお店はやってんのかしら、今年は作ってんのかしら、棒だら言って行くっていうのも、であちこちこれだけ我慢してるのにこの年末のために生かすっていうのも嫌やし、行かんといて何も準備せんといて、もういつものご飯でいいからって言ったって、なんかしてあげようってするやろどうせって思うから、我が家は家族で集合するのを自粛することといたしまして、決定いたしました。もうちょっとね、辛いとはいえ声はな電話で聞けるし、はつらつとしてるし、お声もほんまもうコロナかなわー言うて、キャキャキャキャって笑うて、でみきちゃんちょっと電話のことまた教えてもらわなあかんわとか、なんかねいろんなお互いのことを心配しながら、愛し合いながら声を掛け合ってこのコロナ禍を乗り切ろうとする我が家でございますということで、ちょっとね心苦しかったり辛かったりもしたけれども、手を取り合って、家族手を取り合ってぐっとこらえるという方向に進んでまいりますので、だからみんなも創生とか あっちこっち行くのが悪いって言ってんちゃうで、うちはそういう風にすることにしたと。みんなも年末年始な、今年の年始がものすごい休みが長くなるやらならんやら言うのもあるやろけれども、言うたって大晦日から元旦、年越しで初詣、三が日っていうのはなかなか、なんやな、日本人そうやって生きてきてお祝いやし、なんやろな、気持ち的にお正月って言ったら 年末年始って言ったら、まあ、30、31、1、2、3ぐらいやんか、まあ、おのおのの学校や会社や家族の生活やっていうのも、食事は離れたところで声が聞こえる程度離れてとか、左手でマスクを外して右手で何かを食べてまたマスクをしてから声を発するとかっていう肩身の狭い会合でも、居酒屋さんの前とかで久しぶりになんかわーって会社員の人たちが忘年会っていうわけじゃないやろけれども、わーってごちそうさまでしたとか言うて上司の人になんかわーわーって言ってる10人ぐらいのグループとか見たけど、わー久しぶりに見たと思って、君らは平気なんかと思いながら、君らの家族も許可得てんのかその会合と思いながら、なんかね、いや責めるつもりはないのよ、あの身内でねやってたらそれはちょっと許可を得てみんなでよしっていうような状況でやってくれと、で自分でその居酒屋さんとかに行ってみて、あちょっとここはぎゅうぎゅうでちょっとあかんなと思ったら、ごめんって言って今日はやめとくわって言って帰ってくるぐらいの勇気を持ってその会合に参加するんやったら、まあ行ってみてもいいけれども、感染対策しっかりしてます、大声で酔っ払うまでゲーゲー吐くまで騒ぎませんっていう、いやまあまあまあそれはおのおののご家族でねルールを決めていただいてやったらいいねんけれども、なんかもう外で食べへん飲まへんって決めてもうだからさ、どうなったらできるんやろわからへん。だから忘年会も新年会もやるつもりもないし、誘われたところで私は絶対行かへんし、ライブももちろん自分では全くやってないけれども、お誘いは受けたけれども結局行けへんわっていうお返事をして、であのアンスキャンダル兄さんとかも配信でライブをしてらっしゃるのよ。でその配信ライブが横浜は館内のベーシスとかでやっているので、近いやんかおいでよって言ってよく誘ってくれんのよ。ほんでいくら配信やからって言ってもわーって言ったら楽屋までわーって言って乾杯とか、もう楽屋でケッケッケッケ騒がしてもらえるから普通やったら行くの。ほんでライブ見て楽屋行ってわーわーわーわー、まあ、バンド仲間とわーわーわーわーやるねんけれども、全部今お断りしてるので、しばらくアンスキャンダル兄さんのライブも見てないの、まあ、配信はやってはったので配信は見てみたいんやけどね。一回そのアンスキャンダル兄さんもどうすると客入れるか、各バンド何人って決めて少ない客を入れてやるかっていう風にやってんけど、バンドの中でいやさすがにライブハウスさんにも還元せなあかんしお客さん入れようっていう風な感じの流れになってんけど、そこで一人いやちょっと今まで頑張ってきたっていうのもあるし、ここで感染者を出してしまって台無しになるっていうこともあるし、まだちょっといや不安ではあるなっていうのを一言意見を発したら、そういうの大事それ採用ってなってまた配信になったとか、そういうのがあったりするのでね、みんななんか流されずに、それはベーシスはベーシスで投げ銭システムっていうのがあって、その配信見ながらこうドリンクプレゼント、演者さんにドリンクプレゼントって言ってポチって押したら1000円分プレゼントされるのよ。ほんで演者さんはビール飲めるし、のホールにもお金が落ちるしっていうのは全国で配信ライブが見えるから、おのおのの地元の仲良かったバンド仲間とか先輩後輩とかが、おー久しぶりにアンスキャのライブ見たわみたいなんで投げ銭してくれたりとかで、それはそれでね良かったみたい。なので良きところをどんどんどんどん紡いでいって、もうちょっとだけグッとこらえましょうということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。じゃあね。